イエス・キリストの救いに預かっている一人一人はそれにふさわしく生きていきなさいと、そのように御言葉を私たちに進めています。私たちは勝利者であると、ゆえに勝利者としてそれにふさわしく生きていきなさいと。世に対する勝利者であるあなたはそれにふさわしく、死に対する勝利者であるあなたはそれにふさわしく生きなさいと。私たちがそのように生きることによって、私たちをそのような祝福に預からせてくださった神が明らかにされていくわけです。前回私たちは罪に対する勝利者として生きなさいという御言葉のメッセージを聞いてきました。どうしたらいいのか。まず御言葉は私たちに、そのためには神の言葉を信じることであると教えてくれました。どんな時にも御言葉を疑うのではなく、しっかりと御言葉に立って信仰を歩み続けなさいと。また同時に私たちに必要なのは、人間の知恵でも人間の力でもなく、それ以上に神の助けであるということを見てきました。感謝のことに、あなたにも私にも十分な助けが備えられていると。その神の助けというのは、神の命令を実践していくために必要な助けであると。神の備えられた力というのは、神の命令に従うにふさわしいその力であると。だから私たちは神の命令を聞くときに期待を持って、そのような人へと我々を変えようとしていらっしゃる、その神の耳を聞いたときに、そのような人に変えられることを期待しながら生きることができるわけです。だってそこに神の助けがあるからです。今日私たちは3つ目を見るわけですが、3つ目に御言葉が私たちに教えるのは、あなたが罪の誘惑に勝利するためには、まず誘惑に近づいてはならないということです。当たり前の話ですけれども、誘惑に近づくなと、そのように御言葉は私たちに教えます。罪から離れていなさいということです。パウロはコリント第一の手紙の6章の中で、不貧乏を避けなさいと、そのように18節のところで教えています。不貧乏を避けなさいって、この不貧乏っていうのは性的な罪、性的不道徳ということです。それを避けなさいと、そのように命じられています。しかもこの命令は現在形で記されているわけであって、継続してそのような罪から離れ続けていきなさいと、そのようにパウロは進めるわけです。でこの避けなさいという命令はここだけではなくて、テモテ第二の手紙の2章の22節のところにも記されています。あなたは若い時の情欲を避けと書いています。この避けなさいということ、これも先ほどと同じように命令形で現在形です。避け続けていきなさいと。でこの若い時の情欲というふうにあえてパウロがテモテに宛てた手紙の中で記したのは、まずパウロに比べてテモテが非常に若かったと、おそらくこの時は30代であったろうと言われているわけですが、若かったと。そしてここに書かれてある情欲というのは、先ほどの不貧乏とは異なりますよね。ですから性的な罪だけじゃありません。さまざまなその願いに対して、人間的な肉的な願いに対する警告でもあるわけです。例えば富や権力に対するもの、また成功に対する渇望、また人間的なプライド、同僚とのライバル心、物欲、そういったありとあらゆるものに対してパウロは教えるわけです。テモテ気をつけなさいって、そういったものから離れ続けていきなさいって。もちろん私たちは誘惑を受けるのは私たちのうちに原因があるということを知っています。 ヤコブが言うようにそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのですとヤコブの1の14で教えています。つまり釣り針にかかったその餌のところに魚が引き寄せられていくように私たちもそういった誘惑に対して引き寄せられていく様子、それをヤコブは記したわけです。ですからそこに問題があると言えるわけですよね。私たちの体が罪を犯さないものであったら、栄光の体をいただいていたら私たちは心配することがない。でも私たちはまだこの肉を持っているわけです。ですから罪って言った時に私たちのこの肉が私たちを罪へと誘惑していく、そのことを知っています。ただそれだけではありません。御言葉は私たちに警告するのは、例えば私たちがどんな友人を持つかということ、そのことについての警告も与えています。友達が悪ければ、良い習慣が損なわれますって。コリント第一の15章の33節のところですけれども、友達が悪ければ良い習慣が損なわれる。だから友達を選ぶことにおいて注意しなさいということですよね。願わくば私たちが本当に求める友人というのは共に励まし合いながら主に喜ばれる道を歩んでいこうというそのような信仰の友です。パウロが言うようにもしあなたが正しくない友人を持ったりまたそれを願ったりそういう人たちと共にいるならばそこから良い習慣が損なわれてしまう可能性があると。ソロモンも箴言の13章の20節で愚か者の友となる者は害を受けるって言ってます。愚か者の友となる者は害を受けるって、こういった人々の友人となってはならないって、彼らから離れなさいということ。また同時に私たちを誘惑するものとしてこの世の流行というのがありますよね。ちょっとヤコブの4章のところをもしお開きになれればそこを開いてみてくださいます。低層のない人たち、世を愛することは神に敵対することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのですと、このようにヤコブは記しています。まず低層のない人たちとこのように呼んでるのはクリスチャンというのは神との婚姻関係を結んだ人たちだからです。信仰というのをそのように語られます。神様と婚姻関係を結んだ。ですから神以外のものを愛するというのはまさにそれは不貞を働くことである。この低層のない人と言わずに人たちと記されているのはこういった人々がたくさんいるというそのことを表しているわけです。ヤコブはここで世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのですとこのように大変厳しく記しています。もちろん皆さんお分かりのようにこの世っていうのはこの神がお作りになったこの天地の話をしているわけではないというのは明らかですよね。ここで言われているこの世というのは神を信じない神に逆らうこの世の話です。サタンを主として彼の考え方に沿って歩んでいるこの社会の話です。ですからこの世がますます悪に染まっていくのはその背後に誰がいるのかを明らかにしてくれるわけです。神ではありません。そこにはサタンがもちろん神の許可をもらいながら自分の意のままに全てのことをなそうとするわけです。で、友達という言葉が出てきます。世の友と。この友達という言葉はフィレオというギリシャ語から来ています。ですから愛することであり何かに対して愛情を持つ話です。ですから世に対して愛情を持つ、世を愛するということ。まさにそのような人のことをヤコブは、その人は神の敵なんだとこのように言うわけです。私たちはこの世からいろんな影響を受けます。悲しいことに神に従うという影響ではなくて、 神に背くという影響を受けます。この世の中のマスメディア、映画もそうだし音楽もそうだし、テレビラジオはもちろん、書籍に至るまで、またあの新聞に至るまで、私たちがそういうものを見てて、確かにそこに放映されている映像というのは自然の美しさを表しているかもしれない。しかしそこで語られるコメントっていうのは聖書に従うものではありませんでしょ。何億年前にそれが作られたとか、そのように進化してきたって真っ向から聖書の教えというものに否定しています。そういう嘘を持って人々を神様から引き離そうとする、こんな世と友となりたいとするんだったら、こんな世を愛するというのであれば、あなたは神の敵だって。このヤコブの4章の4節をご覧いただきますと、その人は自分を神の敵としているとこのように書かれています。非常に興味深いのはこのしているという言葉なんですけれども、これが表していることは、その選択をあなたがしているって。しかも現在形を使っているのは、そのような選択が継続してなされているという話です。誰かから強制的じゃない、自分から進んでそのような選択をしているんだということを言うわけです。つまり、あまりにもたくさんの人たちがこの世を愛して、そしてこの世の影響を受けてしまっている。低層のない人たちって言ってるわけですから、信仰者の中にです。クリスチャンだと言ってる人たちの中に、あまりにもこの世の影響を受けてしまっている。なんでアイドルという言葉を使うのか。アイドルという言葉の意味は偶像でしょう、皆さん。人間であったり趣味かもしれない、それらがいつの間にかあなたにとっての偶像になっているかもしれない。ですからヤコブが私たちに教えるのは、もしこの世と友となりたいと思うなら、この世を愛するならば、あなたは神の敵であって、だって神が憎むものを愛するからです。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありませんと、ヨハネ第一の手紙2章の15節でヨハネが教えた通りです。どちらかなんです。この世を愛するのか、神だけを愛するのかって。御言葉が私たちにこの誘惑に対してどう勝利していくのか、罪に対してどう勝利していくのか、まず最初に私たちはそこから逃れることであると、誘惑から逃げることであると、それが勝利だと、勝利の方法であるということを見てきました。一つのいい例が聖書の中にはあります。あのヨセフという素晴らしい信仰者の話です。創世記の39章の中にその話が出てくるわけですが、もうおそらく多くの皆さんはこの話をよくご存知だと思います。簡単に見ていきます。というのは、この39章の中にヨセフという人物がどのような人物なのかという彼の特徴が4つ表されています。まずヨセフという人物は神と共に歩んでいた人物、そのことが言えます。一節をご覧いただきますと、こうあります。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取ったと。この人物によってヨセフが買われたということが書いています。2節見てください。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。3節にも、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることを全てを成功させてくださるのを見た。5節のところにも、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された、それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあったと。で、見てみると神の祝福があると、神の祝福が与えられたということが繰り返されていました。なぜそのような祝福が与えられたのか、間違いなくヨセフは神と共に来たんです。神と共に歩む人物だったと。神の前を正しく生きてたんです。それゆえに神は彼を祝されたと。 二つ目に言えることは、彼は神を恐れる人物でした。9節ご覧ください。この主人の妻がこのヨセフに言い寄ってきます。その時にこんなことをヨセフが言ってます。9節、ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかって。彼女から言い寄られた時に、このヨセフがしたことは、ここに記されていたように、そのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかって。神の目を意識していたことは明らかです。神の目を恐れていたことは明らかです。この人物は確かに神を恐れる人として歩んでいました。また同時に3つ目に言えることは、彼は神、罪を憎んでいたことです。そのような大きな悪事をしてと、この罪を憎んでいたことが分かります。そして4つ目に何が出る、分かるかというと、10節と12節のところに、ヨセフは誘惑への対処法を心得ていた。実質にこのようにして彼はその誘惑に対して勝利するわけですが、実質にそれでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったって。彼がこの誘惑から勝利するためにしたことは何か、近づかなかったということです。近づかなかったって。また12節見てください。それで彼女はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外へ出たって。そこから逃げたんです。そこにとどまっていなかった。ですからこの罪の誘惑に勝利する方法は誘惑から逃げることです。間違っても自分は霊的だからどんな誘惑にも勝利できると思ったとするなら、もうその時点で敗北の道をたどり始めたことになることは、もう皆さんもよくご存知なはずです。私たちは残念ながらそんなに強いもんではありません。誘惑からできるだけ距離を取ることです。どんな誘惑に皆さんが悩まされているのか分かりません。しかしどんな誘惑であったとしても、私たち自身を守るためにはそういったものからできるだけ遠く離れることです。それが3つ目に、罪に勝利する方法として御言葉が教えてくれることである。4つ目は、互いに助け合うことです。互いに助け合うことです。テサロニケ第一の手紙の4章をちょっとお開きくださいます。パウロはテサロニケのクリスチャンたちに対して、どのように信仰者としてこれから歩み続けていくべきなのか、そのことを教えるわけです。でこのテサロニケのクリスチャンというのは、神の前を正しく歩み神を喜ばせる生き方をしていたということが、この4章の一節のところから記されています。終わりに兄弟たちを主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいと。どのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、そして今あなた方が歩んでいるように。このクリスチャンたちは神に喜ばれる歩みを学び、そしてそれを実践していたわけです。でこの後見ていただきますとね、2節ご覧ください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心をあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自をわきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告していたところです。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ですから、このことを拒む者は、人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる 神を拒むのです。まずパウロがどのように生きていくのか具体的に教えていくわけです。一つ目に言ったことは、性的に清くあり続けなさいって。二つ目に、この9節のところから出てきます。兄弟愛については何も書き起こる必要がありませんと。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。二つ目にパウロが教えることは、兄弟愛の話です。そして三つ目に言われるのは13節からです。再臨の話です。再臨に対する、キリストの再臨に対する備えの話です。ですからこの教会というのは少なくともこのように歩んでいた。そこでパウロはますますそのようにあるようにって、もっともっと清さを求めるようにって、もっともっと兄弟姉妹たちが愛し合っていくようにって、そしてイエス様がいつ帰ってこられるかわからない、故にその備えを持って歩みようにと。18節にはこういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合っていきなさいと、そのように記されています。このように歩みをしていた素晴らしい教会、このテサロニケの教会、パウロはますますそのように歩むようにと進めるわけです。でなぜこんなことを進めたかっていうとね、皆さん、このような生き方が大切であり、そしてこのような生き方こそ神の栄光を表すものだからです。このような歩みを通して私たちは神がどのように素晴らしいお方であるかというのを世に明らかにしていくわけです。そこでパウロはますますそのようでありなさいということを進めたわけです。テサロニケ第一の5章の11節ご覧くださいます。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいって。まさにこういった教会であるように、それを目標にしてしっかりと歩んでいくようにと、そのようにパウロは勧めをなします。で皆さん、罪を私たちが抱えていても、そこには何の祝福もないこと、そのことは皆さんよくご存知です。罪を持っている人の祈りを神様はお聞きにならないと言います。なぜなら罪を持っている人は神の御心に従うんじゃなくて自分の思い通りに生きようとするからです。でしょ。だって罪を告白しながら生きるのが私たちです。それをしたくないわけです。御心に沿っていくよりも自分の思い通りに生きていきたい。おそらくその人の祈りっていうのは、どうか私の願い事が叶いますようにと。私が望んでいることをどうかあなたが成してくださるようにって。でも私信仰者の祈りっていうのは、神がどんなお方であるかを知ってるがゆえに、主よ、どうかあなたの御心がなりますように。罪を持っている人の祈りを神様お聞きにならないって。同時に罪を持っている人に神様の祝福はありません。それが証拠に罪の中を生きている人には平安もありませんし、喜びもありませんし、感謝もないって。気づかなきゃいけないんです。どんなに大きな祝福を自分が逃してしまっているかってことに。どんな環境に生きていようと、何があろうとなかろうと、私たちはその中で主の喜びを持って、主の平安を持って生きることができる。でもそのような素晴らしい生活というのを我々は罪によって逃してしまっていること、目覚めなきゃいけないんです。信仰者である我々は一人一人は自分の歩みをしっかりと吟味することです。ですから罪の中を生きることによってあなた自身が祝福を失ってしまう。でもその災いというのはあなただけじゃない、あなたを通して教会全体にその災いが及んでしまうって。私ぐらい罪の中を生きてたって別に何の問題もないんじゃないかって。イスラエルの歴史を見たときに、一人の罪によってイスラエルが敗北をすることはあります。またありました。同じように私たち今この時代にあっても、その罪によって教会全体が祝されないこと、そういうことがあります。だから皆さん、我々一人一人は自分の歩みをしっかりと吟味することです。 そしてね、罪の中を歩み続けているならば、必ずその人が信仰者ならば神からの懲らしめがあります。神はあなたを愛してらっしゃって、あなたが罪の中を歩み続けることを喜ばれない。そこで神は懲らしめを与えます。そこから立ち返るようにです。罪の中を生きてても何の祝福もない。自分も、そして自分の周りも。感謝なことに、私たちの神は許してくださる。何度でも許してくださる。その方の前に出てくることです。なぜ私たちは信仰的な兄弟姉妹が必要かっていうと、本当の信仰の兄弟姉妹たちっていうのは褒めるだけじゃないんです。彼らが罪の中を歩んでいるならば、そのことを愛を持って戒めるからです。あなたのやってることは正しくないって、あなたの語ってることは正しくないって。ですからパウロはコロサイの 3-16 でこう言います。知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めと続きます。戒めってここで使われている言葉は、叱るとか諭すとかたしなめるとか忠告するとか勧告するって意味です。私たちは主に仕えるものとして、そして主を愛するものとして、主がおっしゃったことを行う者たちです。私たちはなかなか人のそういった間違ったところを愛を持って訂正する、それを強制するということは大変難しく感じます。そんなことを言えば友情が崩れてしまうんじゃないかとか、そんなことを言ってしまったらこの人間関係が壊れてしまうんじゃないかって。いいです、皆さん、私たちが恐れなきゃいけないのは神が何ておっしゃるかです。我々が恐れるのは人じゃないんです。神を恐れなきゃいけない。私たちの責任というのは神が何とおっしゃってるかです。その責任はあなたに与えられているんです。あなたがどのような選択をしてどのように生きていくか、それはあなたに与えられた責任です。御言葉があなたに進めることは、まず自分自身が罪から離れてなさいって、そして愛する兄弟姉妹が罪の中にいるんだったら、その兄弟姉妹たちに愛を持って伝えなさいって。それが間違っていることに。そうして私たちはお互いに神の前を正しく歩んでいくように、そのように生きていくんです。箴言はこう言います。ソロモンが箴言の28章の11節で言っています。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるって。お聞きになりました？自分の背きの罪を隠す者は成功しないって。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるって。私たち信仰者っていうのは神に喜ばれることを願い、そのように生きていこうとするわけです。しかし悲しいことに、現実は神が喜ばれないことを何度も何度も繰り返し選択するわけです。その度に私たちは神の前にそれを告白して、そしてまた従おうとし、また失敗したときにそれを告白して従っていこうとする。そうやって我々生きているわけでしょ。そうやって生きることによって私たちは成長するわけです。そうやって生きなさいということを私に教えているわけです。そのためには私たちはお互いが必要なんです。お互いにその罪を明らかにして、そして祈り合って助け合って、そして戒め合って主の御心に従っていくようにと。最後5番目に御言葉が私たちに教えてくれるのは、どうやったら我々はこういった罪の誘惑に勝利できるのか。5番目に出てくるのは、主を忘れないことであると。主を忘れないこと、いつも主を覚えているということになるわけですけれども、そのために必要なのは神の御言葉を常に思い起こすことです。御言葉を常に思い起こすことって、言い方を変えたら、私たちの心が、あなたの心がいつもこの神の御言葉によって満たされるという話です。よく皆さんご存知のように詩編の119編の中にこういう言葉がありますでしょ。11節に、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に、何です、蓄えましたって。 心に蓄えた、心に貯蔵した。また同じ詩編の37編の中では、心に神の見教えがあり、彼の歩みはよろけないと書いています。31節です。37-31、心に神の見教えがあり、彼の歩みはよろけないって。なんでよろけないのか。神の教えがその心にしっかりとあるからだ。あのヨブもヨブ記の22章の22節でこう言います。神の御口から教えを受け、神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めようって。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めようって。こうしてみんな同じようなことを教えてますでしょ。神の言葉を心に蓄えること、心に留めること、忘れてはならないんだと、このように御言葉は私に言います。ヨシアもこう言ってます。一章の8節に、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならないって。気になりました。律法の書を、神のお言葉を口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならないって。何のために？書いてくれてます。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためであるって。これが目的です。いいです。皆さん、あなたはどうしたらあなたの信仰が成長し、あなたがますますイエス様に似たものに変わっていくか、その方法をご存知です。あなたの信仰が成長し、あなたがますますイエス様に似たものに変わっていくためには、神が教えてくださる御言葉に従うことです。いいです。その時まで絶対信仰の成長を見ることはない。神様が御言葉を通して、これが御心だと示してくださる。それに従っていくんです。その時に私たちの信仰は成長していくんです。でも信仰が成長するために御言葉を実践しなきゃいけないんですが、御言葉を実践するためには、その御言葉をしっかりと心に留めておかないと、どうやって実践できるかというんです。ですからヨシアも、あなたの口からこの御言葉を、神の言葉を離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。いつも覚えてなさいって。そうしないと実践できないって言ってるんです。私たちなんて悲惨なもんですよね。礼拝が終わって帰ってる時にはもうその帰り道でそのメッセージを忘れてるかもしれない。どうやって実践できます？実践できなければ信仰の成長なんか見られないんです。ですからこうして旧約の勇者たちは私たちに教えてくれるんです。彼らもこうやって生きたんです。神のメッセージを聞き、そのメッセージを守り行っていくために、彼らはそれを昼も夜も絶えず口ずさんでいたって。詩編のあの一編の二節の御言葉もこう言います。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。昼も夜も神の教えを口ずさんでるって。なんでかって、実践するためにですよ。神がおっしゃったことを守り行うためにです。あなたが考えなきゃいけないのは、あなた自身の信仰生活においてそのような歩みをなしてらっしゃるかどうかです。御言葉を聞いてるかもしれない、でもすぐに忘れてしまうんだったらどうやって実践できます？そして忘れてしまってどうやって成長します？神が語ってくださることをあなたは心して聞かなきゃいけない。そしてその神が語ってくださったことを実践するという責任があなたにはあるんだということを忘れてはならないんです。神様の言葉は私たちに真理を教えてくださる、御心を教えてくれます。その御言葉が語られるときには、聖霊なる神様は不思議な方法で皆さん一人一人の心に働いてくださる。この御言葉を皆さんの心の中に届けてくださる。我々一人一人が覚えるべきことは、聞く一人一人には責任があるということです。 そしてこの信仰の勇者たちを私たちに教えてくれた。彼らも工夫をしたんです。彼らもこの御言葉を実践するために、忘れないためにどうしたらいいかを考え、それを実践したんです。日夜この御言葉を口ずさんだって。我々もやりますよね。年齢とともにいろんなものを忘れっぽくなってくる。忘れっぽくなるとどうするかっていうと、忘れないための工夫をするじゃないですか。メモをしてみたり、いろんなことをして忘れないようにって。日々の生活ではそうするんです。問題は信仰生活においてはどうかです。ね、皆さん、私たちが神の前に立ったときに、神様があなたの信仰は成長したのかどうか、イエス様に似たものに変わったのかどうかということを問われるときに、誰かのせいにはできないということです。だってあなたが成長するために全てのものは備えられてた。あなたや私に必要なのは、主よ、あなたの言葉を信じてあなたの御言葉に従っていきます、その行動だったんです。主はあなたに対してよくやったとおっしゃるのか、良い忠実なしもべよとおっしゃるのか、怠け者のしもべよとおっしゃるのか、その選択が我々一人一人にあるんだということを忘れちゃう。だから我々は常に御言葉を覚えることです。また同時に賛美というのも私たちを罪から離れさせてくれます。というのは、罪と賛美とは相入れないでしょ。だって神を賛美しているときに罪を犯そうと思いませんもん。思い出してください。罪を犯しているときは私たちの口から賛美がなくなるでしょ。ヘブル書の13章の15節では、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかって。賛美は神に対する捧げ物であるって、ね、我々信仰者がいつも神を賛美しているならば、私たちは罪の誘惑に対しても少なくとも勝利を期待することができるわけです。主を忘れないことと、そのように御言葉を教えてくれます。で、この主を忘れないことに関して、ちょっとヤコブがこういうことを教えてくれているので、ちょっとヤコブの4章を開いてくださいます。4章の8節のところにこうあります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと。この近づきなさいというこの言葉は命令形です。神に近寄りなさい、そういうことです。でもそのためには条件がありますでしょ。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。ですから私たちが神に近づくには、我々は自分自身の罪をちゃんと洗い清めてなければならないということです。詩編の73編の中でアサフという人物はこんなふうに記しています。私にとっては神の近くにいることが幸せなのですって。私にとっては神の近くにいることが幸せなんだって。実はこの詩編の御言葉、旧約聖書をギリシャ語に翻訳した72訳の中では、この神の近くにいることがというのは、まさに祭司が生贄を捧げるとき、宮の中で奉仕をなすこととしてこの言葉は使われています。ちょっと皆さん連想できますでしょ。祭司が宮にあって生贄を捧げようとするわけです。宮にあって奉仕をしようとするわけです。で、その時に間違いなく祭司にとって必要だったことは清めることです。イエス・キリストを信じたあなたは祭司です。だからあなたは人々の前に、神の前に立って人々のために取りなしをするんです。我々が人々のために祈るというのは、私たちは神の前に立って他の人のために取りなしをするわけでしょ。祭司的な働きをするわけです。してるわけです。ですから私たちもこの神の前に立つときには、その罪を清めて立たなければならないと。神に近づけと、 そうすれば結果があります。神はあなた方に近づいてくださるって、ヤコブが私たちに教えてくれるのはね、皆さんね、神はあなたとこのように近しい交わりを喜ばれるんです。ちょっと我々が考えてみなきゃいけないことは、私たちはこの全知全能の神様と特別な、そのような親しい交わりを持つことが許されているんです。そして神はそのことを望んでいらっしゃるし、そのことを期待してくださっている。でもその交わりを妨げるものは何かというと罪でしょ。アダムとエバが罪を犯したときに、あのエデンの園にあって劇的な変化が起こりました。その中の一つは何だったかというと、エデンの園にあってアダムとエバは神の声を聞いたわけです。その時に彼らはこれまでとは違う行動を取るわけです。覚えてます、皆さん。彼らは神の御顔を避けて園の木の間に身を隠したと書いています。彼らは神から身を隠したんです。親しい交わりがこれまで持てていたにもかかわらず、神の声を聞いたら彼らは隠れるんです。何が起こったのか。罪ですよ。しかし我々信仰者というのはその罪が許されたんです。神と再び近しい交わりを持つことが許されたんです。神の御顔を愛して私たちはこの方を崇拝することが許されたんです。だから私たちは常に神の前に罪を告白しながら生きることが必要だって言うんです。さっき私たちは詩編の73編の中でアサフという一人の人物の話を少し触れました。ちょっと皆さんにこのアサフという人物が語っていることをぜひ見ていただきたいと思うんです。というのはアサフは誘惑を受けるわけです。失敗しそうになるんです。でもそこから彼は勝利をするんです。そのことがこの詩編の73編の中に記されているので、簡単にそこを見てまいります。まず見てくださいます。一節のところから、誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。二節、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。滑るばかりだったって、つまり確かに神を信じているにもかかわらず、この神への信頼を失いかけていたってことです。でなんでこの信仰者の神への信頼が揺るいだのかと、その理由が3節から12節に書かれているんです。こういうことです。それは神に逆らう者たちの繁栄を見てそれを妬んだんです。3節に、それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。神への信頼を失いかけたこのアサフがそれを取り戻すんです。どういうことがあったのか、彼自身の告白をちょっと皆さんご一緒に見てください。まず彼が最初に言っていることは何かというと、神に逆らう者たちの歩みが記されています。彼らは神に背を向けて大変傲慢な生活をしてました。6節をご覧いただきますと、傲慢が彼らの首飾りとなったと。また8節のところから、彼らはあざけり悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を生き巡るって。何を言ってるのかって。あたかも彼らがこの世のすべての所有者であり支配者であるかのように振る舞っていたわけです。大変傲慢な者たちであったと。決定的なことが11節に出てきます。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうかって。何を彼らが言ったかっていうと、好き放題な生活をしてた彼らは最後にこういうわけです。神は我々の罪は全然分かってないって。我々の罪を神はご存じないっていうわけです。このような歩みをしていた者たちなんです。 さてこのような人たちを見ていてアサフは葛藤を覚えるわけです。なぜ葛藤を覚えたかというと、この人たちは神に逆らっていながら、このような高慢な傲慢な生活をしている彼らは、なんとよく見ると自分たちよりも幸せそうに見えるんです。彼らはこの世において成功を収めている。彼らの生活は物によって満たされているって。しかもどうも見ていると問題なく幸せに人生を終えようとしているって。それに比べて自分はって。アサフは自分を見るわけです。見てください、4節に。彼らの死には苦痛がなくって。でも、アサフにはあったんです。5節のところにも、暴虐の着物が彼らを覆ってるって。ごめんなさい、5節のところに人々が苦労するとき、彼らはそうでなくって。自分たちは苦労してるのに、この人たちは違うって。14節のところをご覧いただくと、私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められたって。悩みや苦しみや災難や主からの懲らしめと思えることが連続してるって。なんでこんなことばっかりって。なんでこんなことが続くんだろうって。そしてその神に逆らう者たちを見たときに、見る限りでは全てに恵まれていて、なんで彼らが幸せそうなのか。自分たちは問題ばっかりって、どうしてなんですか神様。その時に彼は神の約束を疑うんです。そのことから告白するんです。しかし17節から全てが変わるんです。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟ったって。つまりアサフが改めて気づくことは、この地上の生活では全て終わらないということです。その後神の裁きがあるということです。18節をご覧いただくと、彼らを滑りやすいところに神が置かれたこと、滑りやすい、いつ滑るかわからない、いつその裁きが来るかわからないということです。しかも20節に、目覚めの夢のように、目覚めの夢のようにしよう、あなたは奮い立つ時彼らの姿を蔑まれましょうって。夢という言葉を使っています。なぜかというと、どんなに素晴らしい夢を見たとしても、その夢から覚めた時に、これはただの夢であって現実でなかったことに気づくわけでしょ、ね、彼らは気づくんですよ。自分たちは好きなように生きていた、神に背を向けて好き勝手な生き方をしていた。でも現実に気づく時が来るんです。まさにそれがファンタジーであったように、彼らはその夢から覚める日が来るんです。神の裁きに遭う時の話です。そのことをアサフは知るんです。そして最後にアサフは悔い改めをなしているのが22節から出てきます。私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようだったって。まさに自分が理性のない動物のようであり、世俗的であり、信仰的でなかったことを告白するんです。私は間違ってたって。そして彼は主にだけ信頼を置いて生き続けることを改めて告白するんです。23節のところに、主は私を見捨てられないって。24節には、主は私を導き続けてくださる。この地上も、そして永遠も。そして最後にアサフの告白が出てきます。主を信頼して生きることの祝福です。25節見てください。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう、地上ではあなたの他に私は誰をも望みませんって。何をアサフは言ってるんでしょう。彼が言ってることはこういうことです。彼にとってこの世のいかなるものよりも神が最高である。自分にとって神が最高だって。この神と比べることのできるようなものは何一つないって。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩である。私の分の土地ですって。地上で この命が尽きようとも私はそれで終わるんではなくて永遠を神と共に過ごすことができるんだって。しかし神に逆らう者たちはどうだって、見てください27節、あなたから遠く離れている者は滅びます、あなたはあなたに不誠実な者を皆滅ぼされます。アサフはこうして大切な真理に気づくわけです。私たちの人生ってこの地上だけじゃないんです、その後があるんです、その後は永遠なんです。どこでその永遠を過ごすのかって。神に逆らう者たちはこの地上のことしか考えずに自分の好き勝手に生きて、そして楽しく過ごしてるって。でも彼らは肝心なことを忘れてるって。私たちはみんな我々の創造主なる神に会う日が来るということです。罪の許しを受けてるんだったら神様の祝福が約束されています、アサフのように。でも罪の許しを受けていないんだったらその人に待ってるのは永遠の滅びでしかない。そのことに気づいた。だから言うんです、私にとっては神の近くにいることが幸せなんですって。28節に一番大事なことに気づくんです。神以上に誰を私は望もうかって、神様が私にとって一番大切だって。この地上の生活においてもその先の永遠においても。でも皆さん、このアサフの葛藤というのは私たちも経験してません？神を知らない人たちが私たちの周りにたくさんいて、彼らの生き方を見たときにまんざらでもなさそうって、楽しそうにやってるって、一見見た限り幸せそうにも見えるって、ひょっとしたら私たちは信仰を持ったことが間違いだったんじゃないかって。私たちが気づかなきゃいけないのは神の裁きを受ける日が来るんです。この地上だけじゃない。ねえ皆さん、あなたの目にはその永遠の滅びが見えてます？今あなたの愛する者たちはこの救いを拒んでるならば確実にそこに向かってます。どんなにいい人間であっても、どんなに優しい人間であっても、どんなに親切な人間であっても、イエス・キリストの救いをいただいていなければその人は永遠の地獄に今向かってんです。あなたの愛する家族が、私たちにはしなければならないことがあるはずです。語ることとともにこの神とともに生きることです。あなた言えます？私にとっては神の近くにいることが幸せだって。私はこういうものを得たからとか、こういう何か素晴らしいものを手にしたからではない。神がいてくださること、この方が私の神であることが私の幸せなんだって。最後にもう一つだけ、私たちは常に御言葉を思い起こすことが必要であり、常に神を賛美することが必要であり、最後に常に主に祈ることが必要です。いろんな誘惑に対して我々が勝利しようと思ったら、私たちは神の前に助けを求め続けなきゃいけない。こう言ってます、イエス様がマタイの26章の41節に、誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさい、心は燃えていても肉体は弱いんですと。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいって、心は燃えてても肉体弱いって。またこの祈りといえば、イエス様はこういう祈りを弟子たちに教えになった。一般的な主の祈りと呼ばれているものです。こう言われてますでしょ。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいって。6つ目の願いです、これは。でもここで言われていることは何かっていうと、誘惑に対していかに打ち勝つかということを教えられたんです。私たちを試みに合わせないでくださいって言ったら、何か神が私たちを私たちに神が試みをもたらしているかのように聞こえます。私たちを試みに合わせないでください、何か神がそういったものを我々にもたらしている。だってこの試みというのは 新約聖書の中21回出てくるわけですが、誘惑であったり試練であったりと、そういうふうに訳せる言葉です。はっきり言えることは、神が我々を罪へと誘惑されることは絶対にないということです。最初にも見てきたように、我々が罪に誘惑されるのは我々の肉が問題なんです。じゃあこの祈りは何を教えたのか、今もお話しました。誘惑に打ち勝つ、そのことを教えるわけです。この祈りが教えていることは、罪を憎むとともに、その罪の力を恐れているクリスチャンが罪に陥ることがないようにと主に助けを求めること、それを教えたんです。というのは、誘惑に勝利する力が自分にではなくて主にあることを知っているからです。この祈り、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。神様、私が誘惑に負けて罪を犯すことがないように私を守ってくださいって、誘惑が私を虜にして、あなたが悲しませる罪を犯すことがないように私を助けてくださいって、自分の目が見るべきでないものを見ないように、耳が聞くべきでないものを聞かないように、手足がすべきでないこと、行くべきでないところに行かないように、どうか私を助けてくださいと、それがこの祈りが教えることです。もちろん我々のこと、心が正しくないことを考えないように、正しくない思いに心が満たされないようにと、神に助けを求めなさいって、そのことを教えるんです。なぜイエス様がこんなことを教えられたかって、それはイエス様ご自身が罪への誘惑の力を経験なさっているからです。この方は罪は犯されませんでした。でも全ての点で私たちと同じ試みに遭われたって、あのサタンの誘惑をお受けになったのはイエス様です。その力がどんなに強いかを知っています。また同時にサタンの狡猾さを知っています。だからイエス様はこうして弟子たちに教えたんです。あなたは祈り続けることが必要だって。主よ、どうか私を守ってくださいって。誘惑に負けて罪に陥らないように、どうか私を助けてくださいって。これがこの祈りが私たちに教えてくれていることです。さて皆さん、御言葉、私たちに罪に我々は勝利できるんだということを教えてくれます。もちろんその力は我々のうちにあるんじゃない。その力は神のうちにあります。そしてその神の力が与えられている以上、我々はそれに勝利できるんだって。で、そういう歩みをしなさいって。そんなふうに生きていきなさいって。勝利者として生きなさいって。もうあなたは罪に対して勝利者なんだから。そのように生きなさいって。私たちの責任は、主が教えてくださったことを実践することです。その言葉を信じて、その約束を信じて、そのように生きることです。どうか皆さんがこの1週間そのように歩んで、確かに神のおっしゃることはその通りだと、そのように証しすることによって主の栄光が表されるようにと心から願います。実践によって私たちは神の栄光を表し、我々自身の確信を増していくことになります。頭で分かってます。神のおっしゃることは真実だって。でもそれを実践して初めて、確かに神のおっしゃることは真実だ。その確信を深めていくんです。どうかこの一週間そのように歩んで、神の素晴らしさを明かしてください。父なる神様、今日もこうして、共にあなたの御言葉を学ぶ機会が与えられてありがとうございます。どうか我々、弱く愚かなものです。あなたの助けがなければ、あなたの御心に従うこともできない、それほど愚かです。ですから神様、あなたの助けを仰ぎながら、あなたに従い続けることができますように。この愛する兄弟姉妹方一人一人を強めてくださって、どうかこの一週間の歩みを通して、あなたがおっしゃることは確かにその通りだという、 その確信を強めてくださるように、またあなたが一人一人を通して、あなたは確かに今も生きておられる誠の神であり、私たちを変える力を持っていらっしゃる全能の方であること、そのことを世に明かしすることができるように、どうか一人一人をあなたが祝して用いてください。あなたの御手に皆さんをお祈りします。イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。